暮らしの窓口です。今月はゼロカーボンシティ推進課の話題をお送りします。今日は飯田市が進めるゼロカーボンシティの実現に向けて私たち市民が活用できるお得な補助金について、飯田市ゼロカーボンシティ推進課の貝込さんにお話を伺います。貝込さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、飯田市ではゼロカーボンシティを目指しています。改めてどのような目標を掲げているのか教えていただけますか。
はい、飯田市は令和3年3月にゼロカーボンシティ宣言を行い、2050年までに当地の二酸化炭素排出量を実質ゼロにすることを目指しています。地球温暖化対策では二酸化炭素をはじめとした温室効果ガスの排出量をできるだけ早く減らし、大気中への蓄積を止めることが非常に重要です。私たちゼロカーボンシティ推進課はこのゼロカーボンに向けた取り組みを進めています。
この連日の暑さも地球温暖化の影響あるんですよね、きっとね。
本当に暑い日が続いてますよね。
ですよね。そうなりますと私たち一人一人の市民の取り組みがいかに大切かということになってきますけれども、その後押しをしてくれる補助金があるんですね。
そうなんです。
今日はその補助金について詳しくお聞きできるということで、とても楽しみです。
はい、ありがとうございます。飯田市では二酸化炭素の排出量を削減するためのさまざまな取り組みを支援する補助金をご用意しています。例えば太陽光発電や蓄電システムの設置、電気自動車の購入、エコな住宅の新築改修などですね。
それは心強いですね。まずでは代表的なものとして太陽光発電設備の設置について教えていただけますか。
はい、太陽光発電は再生可能エネルギーを使ったクリーンな電力として注目されています。発電時に CO2 を排出しない太陽光発電の普及はゼロカーボンを目指す上で非常に重要です。飯田市では一定の仕様を満たす太陽光発電設備、いわゆるソーラーパネルの設置に対して出力 1kW あたり1万円、上限で8万円の補助が出ます。飯田市では年間を通じて晴れの日が多い内陸性の気候であることから、年間日照時間が2000時間を超え、積雪量も比較的少なく太陽光発電の条件が整っている地域です。
この山あいにある地域で日照時間短いかと思いきや長いんですね、むしろね。
そうですね、飯田市は全国的にも、日照時間長い地域と言われています。
それは生かすに越したことはありませんし、何しろ太陽光発電で自家発電できれば電気代の節約にもなりますし、その上環境にも優しいということですね。
はい、おっしゃる通りです。さらに太陽光発電で作った電気を貯めて使える蓄電システムの設置も補助の対象になります。こちらは容量 1kWh あたり1万円、上限10万円の補助が出ます。
この蓄電システムがあるとどんなメリットがあるんですか。
はい、昼間に発電した電気を貯めておけば発電していない夕方や夜間、翌朝にも使うことができます。また災害等による大規模停電時にも電気を自給自足できるため、ご家庭での災害への備えにもなります。
それは安心ですね。もし太陽光発電設備と蓄電システム同時に設置するとすると、補助額っていうのは変わってくるんですか。
はい、そうなんです。太陽光発電設備の補助金は通常上限8万円ですが、蓄電システムの設置や他にもこの後お話をする電気自動車、プラグインハイブリッド自動車の購入と同時に設置した場合は上限額が10万円に増額となります。
なんと上限額が増えるんですね。なるほど。ではその電気自動車、プラグインハイブリッドの自動車の購入に関する補助金についても教えてください。
はい、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車の購入にはバッテリー容量 1kWh あたり1万円、これは上限20万円の補助が出ます。
20万円ですか。かなり大きい補助額ですね。
そうですね。ただこの補助金には条件がありまして、ご自宅に太陽光発電設備があること、そして自動車から住宅への電気を供給できる V2H という設備が備えていることが必要となります。さらに災害時の大規模停電時に避難所などへの電源供給にご協力をいただく災害時協力登録者制度への登録もお願いをしています。詳細な条件については事前にゼロカーボンシティ推進課までお問い合わせいただきたいと思います。
条件はあるようですが、電気自動車の購入を検討されている方はぜひ活用していただきたいですね。その他にも補助金ってあるんですか。
はい、 太陽熱の力でお湯を沸かす太陽熱温水器、薪や竹、ペレットといった木質バイオマスを利用したストーブやボイラーなどに対する補助金もあります。飯田市では環境に優しい機器の導入に関してさまざまな補助金のメニューを用意しておりますので、ぜひ多くの方にご活用いただきたいです。
いろんな種類があるんですね。さらに冒頭で貝込さんがエコ住宅の新築改修っておっしゃってましたけれども、これ飯田版ゼッチですか？
はい。
ではそのエコ住宅飯田版ゼッチについても改めてご紹介ください。
はい。まずこのゼッチというのはネットゼロエネルギーハウスの略で、住宅で使うエネルギーと太陽光発電などで作るエネルギーを差し引きして消費するエネルギーを実質ゼロ以下にする住宅のことです。国では2030年までに新築されるすべての住宅をゼッチ水準の省エネ性能にすることを目指す方針を示しており、ゼッチはこれからの住宅のスタンダードになっていくとされています。
住宅で使うエネルギーが実質ゼロになるなんて本当に地球に優しい住宅ですね。
はい、その通りです。飯田市ゼッチモデル推進協議会ではこの地域の気候風土を生かし地域産業の振興にも役立つ飯田版ゼッチというオリジナルの住宅仕様を定めています。一般的なゼッチに求められる高い断熱性能に加え、地域産の木材を使用したり、地元設計事務所や工務店による設計施工を行ったり、風通しや日差しの工夫など飯田市ならではの省エネ住宅仕様となっています。
このゼッチが環境に優しいことは分かりましたけれども、私たちにはどんなメリットがあるんでしょうか？
はい、まずは健康と快適性です。高気密高断熱な住宅になりますので、冷暖房の効きがよく室内の温度差が少なく、ヒートショックなどの健康被害も防ぎ、健康で快適な生活に役立ちます。また地域産の木材活用や地元工務店の利用は地域の林業や産業の振興にも貢献します。そして住宅で消費されるエネルギーがゼロ以下になることで電気代や燃料代が減り、家計にも優しいというメリットがあります。ゼロカーボンシティを目指す上でも非常に重要な役割を担う住宅です。
お聞きするとまさにいいことづくめの住宅ですね。この飯田版ゼッチの住宅に対する補助金制度についても教えてください。
はい、飯田版ゼッチの住宅の建築については、住宅の断熱性能を示す遊泳地と呼ばれるものや地元工務店の設計施工、その他住宅が有している性能などに応じ最大で42万円の補助が受けられます。先ほど紹介した太陽光発電設備や蓄電システムなどの補助金と合わせて受けることも可能です。
これから住宅の建設を予定されている方はぜひ飯田版ゼッチご検討いただきたいですね。
そうですね、この飯田版ゼッチはメリットが非常に多い住宅ですので、ぜひ多くの方に補助金をご活用いただき、住みやすい住宅を建てていただきたいと思います。見学ができる飯田版ゼッチ住宅として、リンゴ並木のエコハウスがあります。毎週月曜日を除き開館しておりますので、例えば動物園お出かけの際やリンゴ並木のイベントの際など、ぜひ一度お立ち寄りください。
では最後に貝込さんから、リスナーの皆さんに一言メッセージをお願いします。
はい、この地域のゼロカーボンシティの実現に向けては私たち一人一人の意識と取り組みが非常に重要になってきます。本日ご紹介した補助制度も有効に活用いただきながら、ぜひみんなでゼロカーボンシティを目指して取り組んでいきましょう。
貝込さん、本日はありがとうございました。飯田市のゼロカーボンシティ実現へ向けた私たちにできる具体的な行動、そしてそれを後押ししてくれる補助金についてとてもよくわかりました。皆さんもぜひ今日のお話を参考にエコな暮らしを始めてみませんか？